足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もう11月ね。
11月になりました。
もうね、なんかもうハロウィンも終わって。
ハロウィンも終わって、クリスマス来ますよ。
ね。
クリスマス来て、除夜の鐘が鳴って、で、初詣して、バレンタインが来て、って、何やそれって、ホワイトデーが来て。
どんどん行事から、なんかこう、遠ざかっていきますよね、年取ると。
なんか関係ないよね。どうでもええわ、みたいな。まあ、それはそれとして、ツイッターがですね、イーロンマスクが買収してから、またなんかいろいろ、ざわざわし始めてて。
なんか、解雇なったりね、半分ぐらい解雇するとか、うん、いろいろ、そんな話でしょ。そうそう、
うん、だから、イーロンマスクのマイメディアみたいになっちゃってるじゃないですか。はい、イーロンマスクメディアみたいになってきてるから。
はいはいはい。
だからなんか、ちょっとね、みんながツイッター離れを起こし始めたみたいで。
ツイッター離れ。
うん。で、マストドンっていうね。
はい。
ちょっと懐かしい。はいはいはい、一時期流行ったけど、自分たちでサーバー立てて、で、掲示板みたいなのができるやつですけど、で、はい、それが、ちょっとね、急に、ユーザーが増え始めたらしい
んですよ。マジですか？マストドン。なんか懐かしいですね。もう何？ 5 年、もっと前か。
なんかね、何やったかなあれ。なんか一時期、日本でもいっぱいマストドンのホストいっぱいあっちゃこっちゃ立ってたけど。
ね、そう。僕も何個か登録してましたよ。
うん。だいたいマストドンって名前がなんか。
名前が間抜けですね。
間抜けっていうか、恐竜かとか覚えさえちゃう。何この新しい恐竜みたいな。怪獣みたいな。ちょっと可愛い感じだったけど。
いやーなんかね、なんちゃらドンってね。うん。
まあまあ、ね、いろんな動きがあるんで、ちょっとおもろいなって思うんで。
まあじゃあニュース行きましょう。
はい。
今週のニュースは7件です。ネットフリックスは広告付きベーシックプランの提供を11月3日から日本でも開始しました。日本でのサブスク料金はベーシックより200円安い月額790円で、1時間あたり平均 4,5 分の広告が流れます。
はい、いよいよ来たなって感じなんですけど、まあね、これ多分かなりネットフリックスに人が行くんじゃないかなという気がしますし、まあこれでね、何が起きるかっていうと、ある人が、記事をなんか書いてましたけど、日本のテレビ離れがもっと加速するんじゃないかと、これによって。で、まあ、テレビの方のね、その広告、そうなるとどうなるかっていうと、ネットフリックスの方に広告を出す企業が増えていって、で、その結果、ますますテレビが、スポンサーがつかなくなって、制作費が落ちてきて、もっとクオリティ悪くなって、もっとクオリティ悪くなるって言ったらテレビ業界の人怒られるけど、ますますテレビね、見なくなっていくんじゃないかなっていう、なんかね、変な悪循環にこれ陥りそうな気もしていて、いやーまあね、どんどんこういうでかいところが広告付きでやるっていう風になってくると、まあ安くはなるし、で、そのうち、これね、うまくいったら大きなスポンサーがどんどん入ってきたら、広告費がもっと入るようになるんで、ネットフリックスの方も、これひょっとしたらね、月額料金もっと値下げしていくとか。いや、ちょっとね、これ本当どうなるか、テレビ業界がかなり、厳しいことになってくんじゃないかなと、そんな気がしています。
スペース X は衛星インターネットサービス、スターリンクの個人向けプランを日本列島のほぼ全域で利用可能にしました。料金は月額12,300円で、 専用アンテナや Wi-Fi ルーターのスターリンクキット7万3000円が別途必要となります。
はい、スターリンクね、前にとりあえず東京より北で札幌あたりまでをサービスエリアとか言ってたんですけれども、もういきなりですね、日本のほとんど、沖縄と小笠原を除くんだったかな、の全エリアで、スターリンクの個人向けプランがもう使えるようになったということで、早いなというか、もうなんかね、でしかも月額12,300円でできるってなると、本当その山ん中とかね、離島とか、そのちょっと島で離れてるところとか、でそういうところでも使えるようになってくるんで、これね、かなり大きな話かなと。で、まあ、スターリンクなんでね、イーロンマスクがやってる会社ですから、まあ、何がどうなってくるのかわかんないですけど、まあ、どんどんね、ネットの中ですごい、こう、ポジションを取ってくるというか、まあ、自動車もひっくるめ、いろんなところで、すごいイーロンマスクの影響力大きくなってるな、というのを感じます。
アメリカのテキサス大学オースティン校の研究チームは、スペース X の衛星インターネットサービス、スターリンクの信号をハッキングし、GPS として利用できるという研究報告を発表しました。スペース X の衛星は通信衛星なので、そのままでは位置情報として使えないのですが、衛星の軌道位置と、その通信衛星を利用しているかといった情報から、位置を計算できるようにしたものです。
はい、ちょっとね、これ、なんのこっちゃいなっていう感じではあるんですけど、先のね、スターリンクで使われてる、その、人工衛星。で、これね、今、60個ぐらい飛んでるのかな？ぐるぐる回ってるんですけど、静止衛星ではないので、本来その、位置情報をこう決めるのにはあまり適してないんですよ。ただ、それをですね、その、ぐるぐる回ってる軌道の位置情報っていうのは、わかるようになってるんで、スペース X のホームページからかな、その、どれが、どの何番の人工衛星がどこを飛んでるっていうのが全部こう計算できるようになってるんですね。で、その計算した位置と、自分が持ってるその衛星通信する機器がどの衛星とやり取りしてるかっていう情報とですね、それを合わせていくと、あたかもその人工衛星から位置情報がわかるようになってくるということで、どこから、送信してる、受信してるかって、その位置情報を、要は GPS のように使えるっていうことになってくる。これね、かなり大きい話じゃないかなと思っていて、で、通信できれば、その人がどこにいるかっていうのはわかるっていうことは、その災害時のね、救助、特に、その、山の中とかね、携帯電話も届かないようなところって、どうやってこう通信するかって結構大きな課題なんですよね。で、そこでこういうその衛星通信が使えて、かつ位置情報もわかるっていう風になれば、いろんな応用が効くんじゃないかなと。なんかね、すごいことをこう考え出す人がいるなと思います。
中国の浙江大学と武漢大学の研究チームは、音声の明瞭性と自然性、音色を保持したままリアルタイムに音声を匿名化するシステムを提案しました。機械的な声ではなく人間っぽさを残した声に変換しながらも、声紋から個人が特定されることを防ぐそうです。
これについては後半にしたいと思います。
デジタルメディア研究所は AI 文章作成サービス、AI ノベリストを使った初の文学賞、AI ノベリスト文学賞の受賞作を発表しました。SF 作家の高島優也氏の作品、798ゴーストオークションが大賞に選ばれました。
はい、もう AI がね、文章を作る時代になってきて、まあ、絵を描くっていうので、いろいろ騒がれてましたけど、もう文章もね、作るようになってきて、この AI ノベリスト、私もちょっと使ってみたんですけど、最初のですね、3行ぐらいかな、なんか文章を書くと、その続きをですね、どんどんこう書いてくれるという、なんか実にね、不思議な感じで、で、しかもそこそこね、なんかストーリーが出来上がってくるんですね。それらしい、こう、ストーリーが出来上がってくるんで、まあそのまま使うっていう手もあるんですけど、そこからこうね、手直ししたりとか、で、また その文章のスタイルとかを途中で変えたりとかすることもできるので、いや、こんなのが出てきたら、AI と人間との共著でなんか小説を書くみたいなことになってくるのかなというのもあるし、まあそうなってくると純粋に人が書いた文章っていう小説っていうのと、AI と共著でやった小説と、もう完全に丸々 AI が作る小説みたいなものが、こう出てきて、一体、こう、何をもってね、文学っていうのかとか、何をもって小説っていうのかとか、なんかね、この辺も、まあ、以前、絵画の絵の方でもいろいろ議論されてるように、こっちの文章の方もだんだんね、そういう話になってくる。なかなかこう、クリエイティビティとか、創造性とかって言うのは簡単ですけど、なかなかそれをね、どう定義するか、どんどん難しくなってきてるなと思います。
大阪府枚方市の複合総合施設、枚方ビオルネで、買い物客を避けて店舗フロアを自動パトロールする警備ロボットの導入試験が行われました。人口減少などで人材確保が難しくなっており、新たな警備技術として期待されているそうです。
はい、まあ、警備ロボットですね。まあ、今回の警備ロボットって言っても、なんか、細長い丸いものの下にタイヤがついてて、こう歩き回るって、まあ、監視カメラとかね、いろいろついているので、それでこう巡回しながら、常にその、管制センターというか、管理施設の方に映像を流しながら、こう、ぐるぐる回っていくっていうことなんですけど、やはり人材確保、その警備員とかもね、非常に単純な、その巡回するだけの作業としても、非常に人手がだんだん足りなくなってきてると。で、決まった時間にね、ロボットだったらもう、ぐるぐる回って、場合によったらずっとこう、回しとくっていうこともできるので、そうすればね、単にこう犯罪とかそういうのの抑止だけじゃなくって、どっかで気分が悪くなって、倒れてる人がいるとかね、その迷子になってる子供がいるとか、そういったものもいち早くこう見つけやすくなるので、まあこういうその人手をかけないで巡回とかそういったところってどんどんこうロボットでやっていくって言った方、そういう方向に向かっていくんじゃないかなと。おそらく日本でもこういうものが数年もすれば当たり前のようにこういうロボットがうろうろしてる。なんかそんなことになるのかもしれません。
北海道与一市が実施した NFT を返礼品として受け取れるふるさと納税が3分ほどで用意された222個の返礼品 NFT 全てに寄付が集まりました。地域創生の手段として NFT が注目されています。
はい、まあ、NFT とね、その地方創生との組み合わせっていうのはいろんなパターンがこうできてきてて、まあ、今回の場合は、3分で222個が売れたということで、これ一つ3万円なんですね。ということは666万集まったということなので、まあ、これだけ聞くと、じゃあ、うちもやろうっていうね、いろんな地方都市とか、いっぱい出てくるかと思うんですけど、まあ、ことはそんな単純ではないです。なぜこれがね、そんなに売れたのかっていうのは、よくこう考えないといけないですし、まあ、今回NFT のアートの中になったCNP っていう、まあ、グループというか、クリプト忍者パートナーズっていう、もともとその人気のあるクリプト忍者っていうのがあるんですけど、それから派生したクリプト忍者パートナーズって CNP っていうプロジェクトがあるんですけども、そこの人がですね、作ってやってるものなので、まあ、そもそもそこにこう人気があったりとかするという、その人気のあるキャラクターを持ってきてるとかですね。で、ま、いろいろそういうその仕掛けをうまく作っていって、もともとこう人が興味を持ってるとか、そういったものとうまく組み合わせていくっていうことがすごく重要ですし、またその地方創生というところで、この関わった会社がまた札幌にあるとかですね、そういったところ、まあ、やっぱそういうストーリー性とかね、そういうことをしっかり考慮してやっていかないと、まあね、 ゆるキャラブームのように NFT ブームみたいになって、どこ行っても NFT、NFT って地方行くと、その NFT、NFT って言って、で、結局、どれもこれも、なんか、何が何だかわからなくなるというようなことになりかねないので、ぜひですね、地方創生とかそういうなんでやろうとしてる方は、しっかり何のために NFT を使うのか、本当に NFT が必要なのか、やっぱりそこまでよく考えて、やっていただければなと思います。
以上、今週のニュース7件を紹介させていただきました。後半に続きます。
足立さん、足立さん。
はいはい。
なんか、ちょっとセキュリティね、パソコンとかウイルスとか乗っ取りとかもされないように、うん、まあ、パソコンにね、ウイルスソフトとか、まあ、入れてるんですけど。
はいはいはい。
それだけで大丈夫なんですかね。
ああ、もちろんね、その、セキュリティソフトを入れるっていうのはもう絶対必須なんですけど、
はいはいはい。
最近はね、ちょっとめんどくさいのが、はい、メールをね、乗っ取られるっていうケースも出てきてるんですよ。
ああ、でもセキュリティソフト入れたら大丈夫ちゃいますね。
あ、それはね、セキュリティソフトは外からのウイルスが入ってきた時とかはチェックできるけど、
はい。
その、山崎さんになりすまして ID とかパスワードをこう調べてですね、うん、何回もこう、はい、アクセスして入ってきたりとか、そういうなんかやる奴らもいるんですよ。そのツール使ってね。手でちまちまやらんと。そういうなんで、たまたまこうね、パスワードを解かれてしまって、で、山崎さんになりすましてメールを勝手に送られる。で、それになるともう、メールソフト入れてようが何してようが、山崎さんになりすましてサーバーの方に入られてるから、パソコンいくら頑張ってガードしてても、勝手にメール送られてしまうわけですよ。
うん、飽きませんやん。
飽きませんやん、なんですけど。切
れても知らないですよね。うん、はい。
いやそこはですね、最近ね、かごやさんなんかはね、うん、
はい、
そこら辺の接続元の IP アドレス、要は、山崎さんの、例えば、繋いでる、いつも繋いでる、ネットワークから繋いでるのか、それ以外のとこから来てるかっていうのでチェックして、こう制限かけたりとかね。
ああ、なるほど。はい。
うん。あとはそのパスワード解くために、こう何回もこう、アタックして、まあ、専門用語的に言うと、ブルートフォースアタックとかって言うんですけど、その何回もいろいろパスワード変えて、はい、アタックしてくるんですよね。こう、ログインできるか試そうとする。で、そうすると、その何回もこうミスしてると、そこの IP アドレスはこいつは偽物やなっていうんでブロックするとかね。そういうことができる。うん。かごやさんはね、そういうメールサービスなんかも始めてるんで、ぜひね、そういうのも検討するのも一つかなと思います。
なるほど。安心。だからもうサーバーも自分のパソコンも両方ダブルで、
そう。
ちゃんと対策した方がいいですよっていうことですね。
そういうことですね。はい。
ありがとうございます。よくわかりました。
はい。
というわけで、かごやさんのね、サービスにメール、サービス、メールプランっていうのがありますんで、気になる方はかごやさんのホームページから、メールプランで、検索していただいて、ご詳細を見ていただければと思います。
AI ノベリスト。
うん。うん。
ちょっと聞いてて疑問やったんで、最初の。
はい。
3行
ぐらい。うん。
その最初の3行だけで全部小説ができちゃうんですか？
そう。あとね、はい、私の使ったの、やつは無料で使える、プランのやつなんやけど、
はい。
最初の3行ぐらい書いて、で、はい、AI に書かせるかなんかのボタンがポチって押すと、
はい。
そっから、10行ぐらいババって追加されるんですよ。
10行ああ。
うん。で、はい、さらにポチって押すと、その先またババって追加されてくるんですよ。
それは
どんどん。ポチポチやってると、どんどん増えてくる。
全然意味がわからない。勝手に作っ、その。
勝手に作る。
勝手に作る。
勝手に作るよ、本当に。最初の出だしで、だから、なんていうかな、その人物設定みたいなのを最初にこう書いてしまうわけですよ。3行ぐらいで。
はい。
うん。で、そうすると、それに基づいて、なんかセリフ多めのやり取りするパターンとか、もうちょっとその文章で説明するパターンみたいな、なんか3パターンぐらい選べるんですよね。で、セリフ多めとかやっとくと、その出てきた人物がこう、はい、お互いに会話してるような感じで、どんどん文章が続いていくんですよ。
はあ、なるほど。
一個で笑えるよ。
でも、だからその SF 本物の SF 作家の人がそれ作られたんですよね。
うん、うん。
その人の考えっていうのは反映されんのかな？されへんのかな？
あ、だから、そこはね、あんまりされないっちゃされないかな。
あんまりされない。
最初の3行をどううまく作って、で、その後のその3パターンぐらいのアレンジとかができるのをどういうふうにやるかっていうのがあるんで、まあ、そうか。私、ちょっとブログにどんな感じになるかっていうのは貼っつけたんで、またそこら辺をね、紹介しとくんで、
ああ、わ
見
かり
て
ま
も
し
らう
た。
と、NFT 強盗団っていうタイトルで。
あなたが作ったんや。
そうそう。最初にね、3行ぐらいだけ書いて、後で勝手に書いた文章が後ろずっと連なってます。
NFT 強盗団。
ちょっとおもろいでしょ。
なるほど。
だからこんなんできてきたら、ほんまね、その小説書くとか文章書くってどういうことなんみたいな感じになってくるよ、だんだんなんか。
それソフトなんですか？AI。
ウェブのソフトなんで、
ああ、なんかウェブ
ウェ
上
ブの
で。
サービス。うん、そうそ
あったあった。
う。うん。
これね。楽しそうですね。
そうなんですよ。最初の3つの文章だけですよ、私が書いたのは。そっから下は全部 AI が頑張って書いてる。
ああ、わかりました。ちょっと一回やってみましょう。
めっちゃおもろいよ、これ。これ、こんなんで、まあ、小説とかになってきたらどうなの？で、ある意味元ネタとして使えるしね、こういうなん
そう
て。
ですね。
で、それに自分流にアレンジしていろいろ手直ししていったら、なんか、人間が考えるっていうのは一体何なのって。もうAI でね、お絵描きする AI が話題になってるけど、文章までこんなになってきたら、いやー、どうすんのかね、小説とかって、もうなんか、
そうですね。
いや、
いや、
ほん
で
と
も
ね。
中の、だから技術は、まあ言うたら文章を解析して、ちゃんとした文章になるんでしょ？
なりますよ。そこそこ読める文章になって
おお、
ますから。
話の辻褄とかも合ってるんですか？
ある程度は合ってる。それは突然なんか、え？っていうのはあるけども、た
ああ。
だ、でも、なんていうのかな。そんな極端におかしくなるっていう感じはないから、
あ、そうなんですね。
まあ、ちょっとこう、下手くそな人が書くとこんな感じかな、みたいな印象ではあるから。でも別にこれ誰かが書いたって言われても、まあ、これぐらいこんなん書くやつもいるよ
素人
な。
やし、みたいな。
そうそう。そんな感じには思うから、これもね、だから、なんていうのかな。いろんな文章を学習して、こういう文章の続きにこんなんが来るみたいなのを想定して書いていくんやろうけど、いやー、もうこうなると、本当もうなんかなんちゃって小説とか書いてる人たちって終わると思うよ。
なんちゃって小説？
だから趣味でちょっとやってますみたいなレベルだった
ああ、
ら、
なるほどね。
とか、まあ、もう少しこういうなんてうまくできるようになってくると、あ、今もうすでにあるけど、キャッチコピーとか書いてくれるやつとかもあるしね。
ああ、コピーライターみたいな。
そうそう。自分とこの商品の説明を、あれ、何文字やったかな？なんか、300文字ぐらいでこう、自分とこの商品とかサービスの説明を書くと、それをベースにして、キャッチコピーをね、10パターンとか出してくれるやつとかあるんですよ。もうそんなんなってきたら、いや、どうすんのって、
仕事なくなるよ、みたいな
もう
ね。
ね、まあ、具体名出すとあれやけど、なんとかワークスとか、なんとか、ランなんとかとか、ここなんとかで、3000円でやりますとか、2000円でやりますとかいうのあるじゃないですか。なんか
なるほど
副
ね。
業をやるような。あんな仕事ぶっちゃけなくなると思うよ。AI でやったらええやんって、もう、
そっ
そんな。
か。文章、ブログの文章依頼とか結構仕事でありますもんね。
このレベルが AI でできるんやったら別に文字数増やしたんやったらこんなんで何ぼでも増えるやんとか思って。
なるほど ね。
1万字とかすぐ作れるよ、こんな。ポチポチやってるだけで作れていくから。いや、ええのか、これとか思って。
なるほど、わかりました。ありがと
はい。
う。じゃあちょっと後半のニュース行きましょう
はい
か。ちょっともう一回読みますね。
はい。はい。
これじゃないわ。デジタルメディア研究所じゃなくて、こっち
中
か。
国、
中国の浙江大学と武漢大学の研究チームの話ですね。ニュースというか。
音声の明瞭性と自然性、音色を保持したままリアルタイムに音声を匿名化するシステムを提案したと。
はい。
機械的な声ではなく人間っぽさを残した声に変換しながらも、声紋から個人が特定されることを防ぐと。
うん。
僕はこうやってこう、まあ今、原稿読んでたじゃないですか。
はいはいはい。
これがリアルタイムに、その、コンピューターで変換されて、それが僕と特定されないということなんですね。
うん。そうなんです。声紋ってね、まあ、指紋に対する声の指紋みたいなもんなんですけど、
はい、はい、はい。
これって、まあ、その人の持ってる特有の、その、声の響き方とか、そういうなんで、判定されるんで、はい、これって、同じっていうのがないんですよね。その、うん。だから、声で、その個人を特定する声紋とかって使われたりするんですけど、
はい、
で、そうすると、その、まあ、ある意味、本当個人情報なんで、それも、ね。
はいはいはい。
で、そうすると、その、誰がどこで喋ってたとか、電話とか解析されたりとか、どっかで立ち話してるときにも、誰って特定されたりとか、
はいはいは
い、そういうことが起きうる可能性があるわけですよね。で、それを、そうされないように、
はい、
聞いてる、人間が聞いてる分には別に普通に自然に喋ってるようには聞こえるけども、
はいはいはい、
その声紋を分析しようとしたら出てこないというような形にするっていうことで、いや、なんかすごいことになってきたなっていうね。
確かにね。
まあ確かに、生体認証ってね、顔認証やら、
はい、
その、交際だったり。
瞳のなんかあれですね。
うん、そうそう。それとか、もう、指紋認証もそうやし、その静脈のね、はい、パターンとか、うん、いろんなのがこうできてきて、もう体のね、歩いてる時の姿勢とか、そういうなんで分析したりとか、いろんなものができてきてるんですけど、やっぱこうなってくると、本当その、監視カメラもそうだし、いろんなその音声関係のそのデバイスが世の中、もうめちゃくちゃ増えてきてるわけじゃないですか。
確かにね。
うん。で、そういうところで、こう、その個人を特定するっていうのが、すごいされるようになってくるっていうのが、これがね、その、いいのか悪いのかは、ちょっと難しいところやなっていうのはすごく思うんですよね。
はいはいはい。
防犯という意味では、すごくいいと思うんですよね、そういうのが。個人が特定されるっていうので、やっぱりその防犯の意味でいろいろこう防ぐっていうことはできるけど、じゃあ一方でプライバシーって考えたときに、はい、ね、まあ山崎さんが、いやいや、そんなお姉ちゃんのいる店行ってないよって言っても、うん、こうね、こっそり録音されてた音声で、ウィーって言ってたやつが、これどう見ても正門山崎さんやん。言われるとかね。ね、うん。とかなったらめんどくさいよね。
そう。めんどくさいですね。
いろんな意味で。だからそういうなのと、そのプライバシーと、その、こういうね、防犯とか本人確認とかね、やっぱり誰かがなりすましで、なんかいろんな音声認識のツール使われたりしたらやっぱ困るから、そこはちゃんと認証してもらわないと困るしっていうね。はい、声で勝手にこうアマゾンで買い物されたら困るし。
まあそうですね。確かにね。
そういうこととかも起こしてきたりしないとも限らないじゃないですか。どんどんこういうデバイスが進んでいって。
は
い
は
い
は
い、だからそこら辺をね、どうやっていくのかっていうのは難しいところだし、一方でまあこういうそこをね、プライバシーに配慮して、わからないようにしていくっていうのも、やっぱり、必要っちゃ必要だし、なんかね、この辺のバランスって本当いつも難しいなっていうのは、すごく、思うところですよね。で、はい、まあそこの一つの答えというか流れとして、最近の Web3 っていうのがそのブロックチェーンを使って、そのいろんな記録をブロックチェーンの中に残していこうというところがあって、はい、で、誰でもその記録は見れるんだけど、はい、ただ、それは個人が特定されるんじゃなくて、その、まあ、仮想通貨のそのアドレスしかわからないわけですよね。そこのブロックチェーンの中に記録されてるの。
まあまあ、そうですね、
うん。うん。で、その、例えば111っていう口座、というか、それを、 その人がなんかこういうものを買ったとか、はい、売ったとかっていうのはわかるけども、うんうんうん、でもその111っていうのが誰かっていうのはどこにも書いてないからわからないっていうね、
は
い、うん、そういうところをどう使っていくのかっていうのとか、で、最近はゼロ知識証明とかって言われる技術で、その、はい、パスワードとかそういうものを使わずにね、本人認証をするっていう技術がこうあって、うん、まあその実装なかなかね、こういろいろ難しいところはあるんですけど、ただそういう技術もこう出てきてるので、自分が誰かって明らかにしない、しなくてもその人だよねっていうのがわかるっていうね、うん、何のこっちゃねんっていう話ですけど、うん、そういうことが、できるようになってきてるんで、そういうものと応用していけば、
はい、
生体認証も使いつつ、そういうものと合わせて、うまくこう、はい、隠せるものは隠して いきつつ、でも、なんかあった時は、その人じゃないよとか、その人がやってたよっていうのがはっきりするっていうね。なんかそこら辺のこう、バランスが今度、変わってくるのかなっていうのはすごく思っていて。
はい、
うん。だからなんかこう、ね、その、プライバシーっていうものの考え方とか、本当その、まあ、これまでもね、何回もそう言ってきてますけど、その、防犯とかセキュリティとかいう、という意味でのその個人情報をどこまで、出すのかっていうね、ところとのさじ加減って、やっぱり本当その、ずっとこう考えないといけないことになってくると思うし、はい、で、またそれは、若い人たちと、やっぱりその、年配の人たちとかのこう考え方とか、その、生きてきた環境がやっぱ全然違うから、そういうものの考え方って、こう、全く違うわけですよね、そこら辺も。うん、
そうですね。
だからそこをどういうふうにうまいところのバランスを取っていくかっていうのは、やっぱこれ常にね、みんながこう意識して、気にしていかないといけないし、みんながいろんなことをこう考えていかないといけないし、これがなんかこう、うん、一箇所だけの技術だけで見ちゃうと、なんかすごく偏ったものの見方になりかねないので、やっぱりこう広く全般的にね、世の中としてどうすべきなの、社会としてどうすべきなのっていうのは、やっぱりね、そういう視点は忘れないようにしたいなというふうに思います。
はい、足立さん、講師もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
いやまあ、いろんなニュースがあって、今日はちょっとね、いろいろその、小説を作ってくれるやつやら、うん、イーロン・マスクの話ね。
頭でいい。
もう冒頭ではツイッターの話をしの、うん、スペース X の話をしので、まあ話題性にことかきませんね、あの人は。
まあね、いろいろありますけど。うん、まあこの時期ね、もう、はい、イベントがいっぱいあるんで、あれなんですけど、
はい、秋口はね。
そうなんですよ。で、まあリアルでもバーチャルでもいろんなあるんですけど、まあちょっと知り合いの人たちがですね、
はい、
Web3 関係の、イベントで、オンラインでやるのがあってですね、
はい、
日本だけじゃなくて海外の企業さんなんかも結構クラーケンとかね、そんなメタマスクとか、もうそこら辺の人たちも、なんか、コインポストとかの人も出てくるし、
へ
ぇ、そういうイベントがあって、これオンラインで見れるんで、全国どっからでも、視聴できるし、はい、12月10日の土曜日に、午後にやるんですけど、まあね、主催してる人たちは、5000人集めるんじゃとか言ってるんで、ぜひね、こういうなんてね、やっぱり、聞いてると、なんかよくわからなくても、なんかいろんなことがね、わかったり、見えてきたり、新しいことが気づいたりとかするんで、はい、Web3 関係ね、いろいろあるんで、よかったら、また、視聴してみていただければなと。無料のオンライン配信になってるんで、また、
はい。
Facebook のこの番組の公式ページとか YouTube のコメント欄とかに書いておきますんで、気になる方はチェックしてください。
12月10日ですね。もう、
はい、
1ヶ月はでももう1ヶ月か。
そうですね、もう12月すよ、来月は。
はい、わかりました。足立さん、では今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。はい、それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。